こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
じゃあ、先週は全部メールで終わってしまったんですけど、
はい、
今日はまたちょっと違うこともお話できるかなと思ってます。
はい、
はい、それでは始めます。
第477回、
ムンニチ
ドット MP3 ポカポカ。
どんのコーナーです。
はい、じゃあちょっと読みますね。
はい、
ドイツで酔っ払って宝くじで当てた40万ユーロ約5600万円をトイレに流したと主張している女性がいると。
はい、
アンジェラ・マイエールさんは当選金を亡き夫が入居していたケアホームの未払い分に使われることを避けるためにトイレに流したそうだ。
はあはあ、でも、うん、それ払うのは払わないといけないんじゃないですか、
うん、というのも当選を知らされた少し後、アンジェラさんのもとに夫が亡くなるまで入居していたケアホームの未払い金を支払うよう請求書が届いたのだ。
はい、
それなら当選金額を使って支払えばいいのにと思うところだが、
うん、そうそう、
1人でシャンパンボトルを5本も開けたアンジェラさんの思考回路は完璧に狂っていたようだ。
はい、
お金が見つかったらケアホーム代金へ持っていかれるとばかりに500ユーロ札800枚を引きちぎって全てトイレへ流してしまった。その結果、今のアンジェラさんにはケアホームへ支払うお金は一銭も残っていないと主張している。そんなバカな、彼女は絶対にお金をどこかに隠しているということでケアホームの支払いは裁判へ持ち込まれた。
うん、
裁判所によればお金を破壊することは違法には当たらないそうだ。専門家によってアンジェラさんが事実を話しているか否かを判定することもできるが、それにかかる費用はケアホームの請求額よりも高くついてしまう。最終的にアンジェラさんは未払いの金の補填として4000ユーロ約56万円を支払うことで合意した。
約500万円残ってたのに未払い金、あ、しかも未払い金がいくら残ってたって。
未払い金っていくらか分かんないけど、まあ500ユーロを引きちぎって流してしまったと。その払うお金はね、
うん、500ユーロ札を800枚引きちぎったんだったら多分、うん、
40万ユーロ、
40万ユーロだったらもう全部じ
ゃ
ん。
全部流しちゃったってことか。
うん、そうだよね、だから全部流しちゃったから払えないの。いや、払えないって。
そうだよね、そういうことだよね。
でも、
いや、ああ、そうかそうか。じゃあ、ああ、分かった分かった、宝くじだったら40万ユーロは全部トイレに流しちゃったからもう払えねえと。で、4000ユーロ、まあ56万円だけ、
うん、
まあ払うってことで合意したと。
合意したの？
合意したの、うん。
でも払うものは払わないといけないでしょ。
これ元々がこれがね、例えばあの4000ユーロ払わな、払うね、裁判で決まった4000ユーロだけども、うん、それよりも高いお金が本当は未払いだったら本当はそのお金払わないとダメだよね。
普通はそうだよね、うん、
でも俺実はこのニュースでね、うん、一番すげえなと思ったところは全然違うところに引っかかってたんですよ。一人でシャンパンボトルを5本も開けたと。
そう、
これすごい。
すごいね。
5本は難しいよ。5本はね、いくら頑張っても2本だわ。一人でいくら頑張っても2本、5本開けたらね、もう人じゃなくなるね、もうね。 これすごいね、この人。
考えられないってこと？
考えられない。5本は飲めないよ。
でもなんか私ね、すっごい考え方がさ、
うん、
偏ってるのか、ほんとカチカチなんだろうけど、
うん、
払いなさいよって思うけどね。
まあ、使った分は払いなさいと。
え？うん。そのお酒飲む前に、うん、もう請求書来てるの分かってるんでしょ、
うん、
請求書で来たんでしょ、
うん、
飲んでる時に請求書ピラッと渡されたわけでもないんでしょ、
うん、
だったら、まあ、当てた時点で、あ、これの支払いに当てようって思うよ、私だったら。
うん。ね、世の中そんな人ばかりじゃありませんから。
分かりました。世の中にはいろんな人がいるのね。
そうよ。はい、続きましてですね、
はい、
1年半ほど前に娘と結婚してくれる男には50億円をやると大々的に宣言していた香港の大資産家セシル・チャオ氏、はい、77歳を覚えているだろうか。
覚えてない。最初知らなかった。
あ、知らない。
え、そんな人いたの。
いたのよ。
へえ。
いたのよ。これ覚えてます。
あ、本当、
このニュース覚え
てます。どこで見た。
どこで見、テレビかなんかで見たのかな、うん、
娘と結婚してくれる男性に50億円。
そうい
いね。
ね、50億円ね、ところがね、
すごいね、
レズビアンでフランスで勝手にパートナーと同棲事実婚をしていた娘のジジさんに、
はい、
だからあのレズビアンなのよこの、ね、うん、娘さんね、
うん、
どうしても普通の結婚をしてもらいたいと望んでのことだったが、
はい、
その後花婿は見つかったのだろうか、
うん、
結論から言うとじいさんは同性婚したパートナーと今でも幸せな結婚生活を送っている、
はい、
だがチャオ氏が諦める様子もまだない。
お父ちゃん諦めてないの。
うん。未だにじいさんの同性事実婚を認めず、
はい、
娘は独身だと言い張っている。
あ、
前回募集を開始してから世界中からたくさんの高学歴男子が我こそはと名乗りを上げたが、
はい、
誰もジジさんのお目金にはかなわなかったと、
はい、
そこでチャオ氏は娘と結婚してくれる男性の報酬を10億香港ドル約130億円まで増額すると宣言し、再びメディアの注目をかっさらっていると。
もういいんじゃないの、そんな。
ね、面白いニュースだよねこれね、本当に。今までね、自分の人生金でなんとかしてきたものをね、金でなんとかなるだろうってね、やってるけどもね、なんともならんという。
いや、なるかもよ、もしかしたら。ここまで出したら、
私はゲイがダメだと言っているわけではないんだ。わしが言いたいのは、同性婚は娘が勝手に決めたことで娘の勝手な思考だ、
うんうん、
もう少しいろいろなものを見て本当に自分は何が欲しいのかを知るべきだってことさ、うん、きっと今欲しいものと将来欲しいものは違うかもしれないだろうと、うん、チャオ氏は話す、
うん、
じいさんの方は父のやっていることを深刻には捉えていない。それどころか、うん、ありがとうパパ大好きよと言って軽く交わし、パパがどんなに金額を釣り上げたところで私が気を引かれる男性が現れるとは思えないわ、
うん、
パパが私を愛してくれているのはよくわかるわ。ただ、うん、今は時代が違うのよ。パパが同性事実婚を受け入れるのは難しいよね、と父を、
うん、
たしなめていると、
うん。
ただ、実際のところじじさんは、父から愛の証としての報酬を受け取って事業を始めたい男性をサポートすることに抵抗はない。
うん、
もちろんじじさんにはすでに大切なパートナーがいて、男性とはプラトニックな関係に留めることが条件だから、
うん、
じいさんの男性の結婚相手が見つかるのはいつの日か、
うん、
ということですね。
じゃあ、
うん、
考えようによっては、
うん、
よろしいのでは、
だからこの
敵がしてきた、
よろしいのではって。
いや、だって別にその、うん、その結婚することによってその相手の男性、
うん、
今から出てくる、うん、その人が何か事業を始めるようなことのサポートをするっていうことに関しては、
うん、
このお嬢さんは別に構わないんでしょ、
うんうん、そういうことね。
それでそのプラトニックな関係にとどめることが条件っていうんだから、
うん
うん、まあ親戚としてみたいな感じになりたいんでしょ、きっと、うん
ね、
そしたら でこれでその、うん、お父さんはそれで納得しているのかっていうことだよね。
まあ要はあれじゃないの、あの、まあ、この富豪のね、
うん、
セシル・チャオさんですか、
うん、
あのいや孫の顔見たいんじゃないの。
そうかな、
極論からいくとやっぱ自分のね、まあ、娘も可愛いけどもまあ普通にね、
うんうん、
まあ、結婚して、まあ、子供産んで自分はもう金はね有り余ってるから、
うん、
まあ、普通のね、まあ、幸せをこう、うん、見たいというか手にしたいというか、まあ、そういうとこじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、多分幸せっていうものに関して、うん、その娘さんの意見と合わないってことだよね、
うん、
親心ではあるんだけど、
うん、まあなかなかでもこれ、うん、確か強欲な人だよ。
え？
このセシル・チャオ氏。
そうです
か。なかなか、まあ、一代でね、まあ、あの財産築き上げた人だからさ、
はい、
なかなかこう
汚い手を使って、
まあ、あの手この手その手もね、いろんな手を使いながらこうお金を増やしてってみたいな、
ね、いろんな人から絞り上げてって感じ、
っていうのも当然あるだろうしさ、まあお金にはまあそんなにまあ汚いというか、まあまあ、いろんものすごい執着心はあると思う
ね。ああ、
まあ、そういう人ですわ。
うーん、
うん、
まあ一代でこれだけやった人だとどうしてもワンマンな考え方になりがちな気はするけど、
うんうん、
どうなのかな。
まあそうでしょう
ね、
うん、
足が赤いといえば
世の中みんな
赤くなる、白いものも赤いとかね、
うん、
なんかそういうあれなのかな、どうなんだろう、うん、だから自分の意に沿わないっていうかね、思ったようにならない娘っていうのを、うん、お前なんか娘じゃねえってこうなんていうの、もうそういうどうせ事実婚に踏み切るんだったら親子ね、うん、切りますよ、うん、わしはとか、そうなんでもないからまだ
可愛いね、
可愛いね、
うん、だからこれこのまあね、まあ、この人たちは、ね、親子だからいいんですけども、まあ、そこにもし参加したい人まあどういうふうなアプローチをしようかっていうと、まあ、旦那になろうと思って行こうと思っても無理だよね、やっぱね、うん、やっぱこの130億使ってこんな事業展開ができますよっていうその事業プランを持っていって、
うん、
その娘に売り込んでいってそれは儲かるなんてな、逆に
ビジネスパートナーみたいな、
ビジネスパートナーとしてその、まあ、そういうビジネスをね売り込んでいった方が、まあ、逆にチャンスはあるのかなと。
そうかな、うん、私もこれ重荷だ、やだ、逆になんか無理。
あ、そう、
130億を全部使い潰せばいいよって言うんだったらいいよ別に、
うん、
でもそれを使って何かをしろって言われるんでしょ、
うん、
嫌だ、
うん、嫌だっていうか多分誰も頼みに来ないと思うんで、
いいです
よ
別に
そういうことでした、
はい、その後のニュースによりますと、セシル・チャオ氏のこの130億円作戦は現在撤回されているそうです、ただまだ諦めてないかのような感じのコメントもちらほらあるにはあるんですが、チャオ氏は CNN のインタビューに応じて、娘が差し当たって同性愛者であることを望むなら今回の件はやめにする、お金で娘に幸福を買ってやろうとしているわけではない、娘の幸せは娘自身が選ばなければならないが、私は自分の資金力で娘に選択肢を与えることはできるとコメントされたそうです。お金がなくても
You've got mail.
メールいただいてます。
はい、なのにさんからいただいてます、
はい、なのにさんこんにちは、
こんにちは、
はい、
こんにちは、
はい、どうも。
文蔵さん、文治さん、新年会でお世話になりました。
あ、こちらこそお世話になりました。ありがとうございました。
はい、まずは初対面でしたのでお二人の印象を書きたいと思います。
ありがとうございます。
ダラララララ
って感じ。はい、いいこと書いといてね。
文蔵さん、
うん、
想像よりスラッとしていました。
お、いい、これは褒められてるよね。うん、ね、
まあまあそういうこと
でしょ、
はい。それと少し天然な感じでした。褒めています。
褒めています、ありがとう。
はい、文治さん、
はい、
想像の感じにほぼ近い感じでした。
とうとう声もあんな感じになっちゃってるのが、ね、
そう、非常に優しい感じ、
ええ
褒めすぎてるってがしましたと。
あの褒めすぎてる本当に、
はい、
これナンさん自分でも書いてますけど、
うん、まあ僕の印象はこんな感じです。お二人は僕はどうでしたか。はい、
あのね あの体つきがねガタイがいいなと思いました。
なんかこう自衛隊の人かなと思うような雰囲気がね。
あ、ガチッとしてるからね。
うん、まあそんな感じのね、
うん、
まあ、方で、まあ、非常にまあ、ハキハキね、
うん、
まあ、ものをお話しするというか、
すごく喋りやすいタイプの人だと思います。
あの本当に表裏がないような方なんでね、非常に好感が持てるかなというのが私の印象ですね。うんうん、
すごい喋りやすいし、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、人懐っこい感じ。犬で言えば
犬で例えるんかい。はい、どうぞ。犬で例えれば、
なんか尻尾いっぱい振って、
うん、
ニコニコってこう人懐っこい、
うん、
何犬とかは出てこないけど、
うん、
柴犬の子犬みたいな感じかな。
ああなるほどね。まあそんな感じだそうです。
うん、私の柴犬の子犬っていうのはね、これかなり褒めてます。柴犬の子犬は可愛い。
可愛いね。
うん、ほんと可愛いから、
うん、
うん、そんな感じだと思いました
ね。まあ私のね、なんたらいいんですか、まあ優しそうな、まあ、感じというのはね、うん、本当に外面はいいんでね。
ああ、はい、
まあ皆さんね、それで騙されますけど、
はい、はい、分かってますか。
決して優しくはないです。
そうなんですよ、なのにさん、はい、
決して優しくはないです。
はい、
そう、お二人に会い遠い記憶を思えば、
はい、
福井には海水浴オバマに行きました。
はい、
20歳ぐらいに行かれたそうです。
あの辺ね、海水浴いらっしゃる方、
うん、うん、ちょっと懐かしい思い出を書き出しました。そう、文蔵さんはスイミングの話が出てましたが、海ではどうですかと。
海では泳いだことないです。
ないね。
っていうか怖い、
うん、
海は行けない、
うん、
流されそうだもん、うん、
多分流されるでしょう。
はあ、
それではまたお会いしたいです。僕はとてもいい時間を過ごせました。これからも長いお付き合いをよろしく、はい、メカドックです
ふるっって書いてあるよ。よろ
しくメカドック、
ここもちゃんと読んでよ。
あ、フラッって書いてあるんだよ。ほんと古いね。
よろしくメカドックの世代なんだね。
ね、名古屋ってあんま本当ね行ったことなくてね、まあ、まあ JR でね、乗り換えぐらいでね、うん、駅の外からもねあんま出たこともありませんし、
うん、
まあ、車で行ったのはねもちろん初めてですし、
私は今年、去年サザンオールスターズの復活ライブが、
うん、
トヨタスタジアムかどっか、サッカーの、
うん、
なんかそこであるに抽選で応募してて、
うん、
もしも万が一当たったらどうやって行こうかって友達と2人で応募してたから言ってて、
うん、
なんかどうやって行っていいのかね、すごいなんか大変そうだった。どっち側から行った方がいいですかとか、うん、新幹線とか在来線とかでも、
うん、
いわゆるトヨタの駅で降りた方がいいのか、豊橋で降りた方がいいのかとか、なんか分からないけど、なんかその辺細かくあったんだけど、
うん、
今もう覚えてないけど、結構不便な場所だった。スタジアムはね、で私がここ2年ほど行ってるウィンズは、
うん、
国際会議場、
うん、
なので金山っていうところがあるんですけど、 JR で、
うん、
そこの近くで、
うん、
そこまで行ったら私はもうあとはタクシーに乗っちゃったりすることが多かったので、うんうんうん、そこまでだったらなんとか、
うん、 なるね。
うん、あとは栄の方にちょっと地下鉄に乗って行ったけど、でもそこで恐ろしい体験を詳しくは去年のウィンツの名古屋公演を見に行った時の話で喋ってます、
うん、
帰りの恐ろしい体験をはい、じゃあナノニさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして吉草さんからですね。
はい、こんにちは吉草さん。
こんにちは。まあ、お題がね、誰か教えてというお題で来ております。
はい、
明けましておめでとうございます。ご無沙汰しています。
ありがとうございます。明けましておめでとうございます。
もう旧正月ですからね。
はい、はい。
文林に少しだけ逆らってみたい吉草です。本年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
先日末っ子宛に成人式の写真が届きました。
はい、
次の日家内のところに同窓会の写真が届きました。
はい、
同じ日私吉草は同窓会の写真を参加者へ発送しました、
はい、
やっと同窓会の幹事の仕事が終わりました。
あ、お疲れ様でした、
はい。思い起こせば6年前同窓会で幹事が酒を継ぎに来た時油断しすぎていたのが敗因でした。
あ、
5年後開催なのに気がついたのが去年の6月、
はい、
慌てて前の幹事に連絡、
はい、
向こうの都合で引き継ぎは10月、
はい、
それからなんとか11月に案内を発送、
はい、
1月2日まで仕事が多かったのですと。まあ最後バタバタっとまとめてきた感じですね。
5年に1回あるのか、
大変なんだこれって。大変だよね。
大変なんだもう、みんな本当に大変なんだこの出血をまとめるのってね。
当日簡単な挨拶の後、6年間に亡くなった同級生3人と亡くなった副担任の先生のことを話してから黙祷、
はい、
あとは楽しくやりました、
はい。
午後4時から7時まで同窓会、
うん、
10時まで二次会、
はい。
その後担任の先生のおごりで3次会が午前1時まで、
おー、
それからラーメン屋で1合、
はい、
ホテルで1合のみ安眠。
あ、
結構飲んでますね。次の日は二日酔いもなく助かりました。
ああ、
責任感だけでアルコールに勝ちましたと。
すごいね、
うん、やるね、
すごいね。
幹事をしていて気になったことがあります。それは我がクラスの男子27人中6人が亡くなっていることです。多いな。4.5 人に1人が死んでいます。 22% が死んでいます。
いや、それ
は少々死にすぎていますと。たまたまだと思いますが変です。
うん、
何かのたたりなら文蔵さんにプレゼントしたいですちなみに家内のクラスは40人以上いるのに全員無事。文日のリスナーで平均寿命や死亡率に詳しい人いませんか1975年高校卒業の、男子の平均寿命や我がクラスの明るい今後についてお便り待っています。
あ、
たたりが怖いので文蔵さん宛にお願いします。
ちょっと
正月早々ある意味文林に引っかかりそうな吉草でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
と死亡率が高すぎると。
高いね。でもね、
え、
1975年ってことは1957年、1957年ってことは57歳、今年なられ
るか分かんないけど、
うん、っていうことですよね。もう本当若い、はい、それは死亡率高すぎですね。確かにね、
私のクラスも死亡率高いけどね、
うん、
男子女子合わせて、
うん、
1,2,3,4 忘れてないかな多分4人はもうこの世にいらっしゃらない。
うーん、なるほどね。
かな。
ちなみに私のところはまあ最終はね高専だったんで、高専の中ではみんな生きてますわ。
はあ、
うん、
私の場合はだから4人もすでにいないので、
うん、
あの学年の中ではあんたたちのクラス死亡率高いねっていう感じ、
うん、でもまあ何たらいいんですか、まあ、これだけの方がね亡くなったということは、
うん、
やっぱり限りなくやっぱ統計にこういうのはねつながつこう
つながるの
つながってくるんで、
はい、
もう誰も死なないかもしれないですね。
意外とね
意外とここからあの50年ぐらい50年って大きいな40年ぐらいもう誰も死なないかもしれないですよ。
意外とね、
ここから40年ぐらい30年40年も誰も死ななかったと
やりきったのかもしれない、
もう出し切っちゃったと、
はあ、
そういう可能性も十分ありますね。確率的に
宿舎さんそうなんだって
今どうかな、男の人の平均寿命は確か79とかそれぐらいじゃなかった、79、80とかそれぐらいだったのね、男の人は。
あ、そう。
だからそういう意味ではね、非常にあのたくさんの方がお亡くなりになってますんで、まあ、これから先は誰も死なないという確率の方が高いですね。
はあ、なんとなく納得しちゃったね、吉草さんそうみたいよ。
あともう35年ぐらいは誰も死なないんじゃないですか。
そうだと、そうだと思います。うん、そしたらじゃあとりあえず結論としては、吉草さんのクラスの死亡率、
うん、
ここでしばらく安定するでしょう。
はい。
とのお告げが文字から来てます。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。うん、
MP3 では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。これ先週と先々週言わなかったと思うんですけど、これはねあったからなんです。でこれを言うってことは今手持ちでいただいてるメールはもう出し切りましたよってことです、
はい、
ね、
はい、
うん、ね、はい、ということなのでじゃんじゃん募集しております。送り方はムニチ .mp3 のサイトにアクセスしていただいて、メールのタブをクリックしてもらうと黄色い封筒のアイコンが表示されています。そこをクリックしていただくとメールフォームが表示されますので、そこから送っていただくか、または Gmail に直接いただくのも OK です。 Gmail のアドレスはmunichi.mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは munnichi です。お待ちしております。
Let's have a nap, let's have a nap. Wake up everybody, it's 5 o'clock now. Time to go home. See you everybody, see you everybody.
ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。